Spinner。
Poppen Innovation World Ella Podcast from the next Ella。
小橋健二がナビゲートしています突破イノベーションワールドエラ。ここからは様々なジャンルのイノベーターを迎えするトークセッション From the Next Era、 対話の中からイノベーションの種を導き出します。今回お迎えしているのはアストロスケールホールディングス創業者兼 CEO 岡田光信さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ご無沙汰しております。
大変ご無沙汰、ね、大変でもないですが、もう本当にご無沙汰します。
いや、もう3、4年ぐらい前になりますよね。
そうですね。
シンガポールの僕がやっていたスターアイランドにわざわざお越しいただきまして、
年末から年始にかけての、ね、ちょうど年が変わる時の花火大会って言ったんですかね、
はい、
アートでした。
ありがとうございます。
最高でした。
いや、もう僕にとってみたら子供の時からもう本当に夢が宇宙飛行士になりたいっていう風に思ってたんですよ、子供の頃。で、まあもちろんそれから宇宙飛行士にはならなかったですけども、やっぱ宇宙にまつわることっていうのは常にこうワクワクドキドキしていて、そんな中でやっぱそのスターアイランドっていう、もう一つの宇宙に行くようなああいう物語を作ってるので、もう岡田さんとの出会い、まあ、ちょうど僕岡田さんがお会いした時は、ホーブスの表紙にドーンって岡田さんが乗って、宇宙ゴミをこう拾う、っていう宇宙ゴミって何ぞやっていうところから始まったんですけども、なんか僕の中で描いてたこの子供の時の宇宙っていうところから、実際にその宇宙ゴミをまあ拾うことでイノベーションを起こしてる岡田さんと出会い、で先日はねラジオで毛利守さんともお会いして、その毛利さんとこの岡田さんがもうつながっていて、メッセージいただいて今日お越しいただいたってことで、なんか僕にとってはもう宇宙つながりで勝手ながら感無量なんですけども。
いや、私こそ呼んでいただいてありがとうございます。もう私と毛利さんの出会いは後でご説明しますけれども、はい、あの時のその毛利さんと小橋さんのですね、はい、この番組でのお話を聞いて、私4回聞いたんじゃないかな、自分でメモを起こして反数してました。感動しちゃいまして、
うわ、
そしてそれすぐにもう小橋さんにメッセージ送っちゃったと思うんですよね、
はい、
嬉しくて。
いや、僕も嬉しくて、なんかその時に岡田さん思い出して、うん、そしたらメッセージいただけて、ですぐ今回も来ていただいて、
もう本当にみんな楽しみにしてきました。ありがとうございます。
こんな宇宙つながりはなかなかないので、もうこれ宇宙の可能性迫っていきますよ。まず改めてとなりますが、岡田さんが CEO を務めるアストロスケールが展開しているお仕事事業、ぜひね、こう多分初めて聞かれる方もいらっしゃると思うんで、ぜひお話しください。
はい、宇宙は今地球の周りをですね、ゴミがたくさん飛んでまして、
うん、
これ宇宙ゴミ、スペースデブリというんですが、
はい、
それを掃除する会社です。
はあ、今もうまさにこう民間宇宙旅行元年って言われるぐらい、この1年ぐらいはもう世界中にね、まあ有名なところだと元 ZOZO の創業者の前澤さんもそうですし、もういろんな
ジェフ・ベソスも
行きましたし、もうちょっと前まではどうせ行く行くって行かないだろうって言ってたのが、本当に行くようになったっていう時代じゃないですか。
実は宇宙開発ってもう70年ぐらいの歴史がありまして、うん、
はい、
その度ごとに人間はですね、ロケットを打ち上げ、衛星を打ち上げてきたんですね。人が行く前にたくさんの、まあ、無人のものを打ち上げたんですけども、それは地球の周りを回って最後そのままになってるんです。それが今後数十年数百年と残っていくんですが、これがたくさんのゴミになってまして、
はい、
これが今衝突を起こしたり、人工衛星とニアミスこうシュッと接地合うのを起こしてまして、非常に大きな問題になっているんですね。
ははは、
もう宇宙は持続利用不可能というのが分かっています。
はあ、
なので掃除をしないといけないんです。
はいはいはい、
それが私たちの仕事です。
ちょっともうスケールが大きすぎて僕らちょっと想像がつかないんですけど、実際もともとその宇宙ゴミっていうのはもう仕方ない、要は岡田さんの会社が、まあ、世界で唯一だとしたら仕方ないことにされてたってことなんですか。
もともと宇宙のゴミはゼロ個だったんですよ。
はい、
人間が開発するまでですね。
はいはい、
それが増えて増えて増えて、まあ宇宙はそれなり広いので、
そうですね、
なかなかぶつからなかったんですけれども、うん、今ですね、大きいものだけで4万個のゴミが、そもそも宇宙に物体がありまして、
はい、
85% がゴミなんです。
はい、
15% が本当に生きてる衛星でして、まあ、ほとんどがゴミなんですね、はい、それがぐるぐるぐるぐる地球の周り回っていて、衝突をしているんで爆発したりしてるんですね、はいはいはい、破片ができると破片がまた生きてる衛星に当たって連鎖反応的な衝突が起きることがもう分かっています。もう時間の問題でして今のうちにゴミを掃除しないとこのバンバンバンって、ね、連鎖反応的な衝突が起きてしまって宇宙は使えなくなってしまうんです、
ね、は
でそれに気づいたのが2013年でした。私は
ちなみに普通に生きてたらなかなか気づかないと思うんですけども、そこに至るまではなぜそういうところに気づいていかれるんですか。
あのですね、実は40歳にちょうどなる時だったんですけども、はい、中年の危機ってわかりますかね、はい、フロントランナーで走ってるつもりだったんですけども突然こう、はい、自分が自信をなくし友達を羨ましく思い何をしていいかわからなく時期がなくなる時期がありまして、はい、その時にですね次何を人生したらいいんだろうと思った時に宇宙かもしれないと思って、でその時に宇宙は何がホットのトピックなんだろうと思っていくつか宇宙の学会に出てみたんですよね、
はいはいはいはい、
新型ロケットなのか火星探査なのか月面探査なのかと思ったら、はい、そのうちのホットトピックの一つがスペースデブリ問題、宇宙がゴミだらけになってしまって、
はい、
もう何とかしないと宇宙使えなくなる、でも誰も解決策持ってないということを知ったんですね、
はい、はあ、それまでは岡田さん全く宇宙関連の仕事をしてたわけじゃないんですか。
してませんでした。それまでは政府におりましたし、はい、コンサルティング会社におりましたし、IT の会社を2社ぐらいやってたりしました、はいはい、なので全く関係なかったです。
全く関係ない、全く関係ない人が、まあ、問題は分かったとして、ね、宇宙なんてちょっとこうスケールが大きすぎて、しかも宇宙産業に入ってくって、まあね、言葉では言えるけど、ましてや宇宙の中のこのゴミを、ね、人類未だ誰も解決していない問題に自分が入り込めるって普通はそこまでいかないはずなんですけど、
ここにですね、はい、実は毛利さんが絡んできちゃうんですね、は
い、なるほど、そこに毛利さんが
実は15歳の時に高校1年生ですが、はい、アメリカでスペースキャンプというですね、はい、まあ、宇宙飛行士になるためのジュニアプログラムがあったんですけども、ちょっとアメリカ飛んで行って、
はい、
受けてたんですね。その時に、その当時まだ宇宙に飛ぶ前の毛利衛さんがいらっしゃってそこに、はいはい、でお会いさせていただいて手書きのメッセージいただいたんですね、
はいはい、
岡田光信君、宇宙は君たちの活躍するところというのをいただいて、それを大事に持ってたんですけども、はい、しばらく本棚に入れてたんですよ、はい、ところがそのこの宇宙のゴミの問題を知った時にたまたま本棚からそのメッセージ、毛利さんの手書きのメッセージ見つけまして、はい、僕は宇宙に興味があったんだと、今自分がやってきた点と点が政府にいたことも外資系でグローバルに活躍したこともソフトウェアやってたことも昔毛利さんに会ったことも農学部で環境問題やったことも全部つながって、そうだ今はこのスペースデブリ問題に取り組むのが自分の人生なんだと、すっと腹に落ちたんです、
ね、腹に落ちたんですね、はい、そこから実際どういう取り組みでそこまで至ったんですかね。
これはですね、もう本当に運と人の助けがあっていろいろ変わってきました。まあ最初はですね、誰からもあまりサポートされませんでした。
はい、
いや、そんな宇宙のゴミを処理する技術なんてどこにもないですよとか、
そうですよね。
市場がありませんと、誰がお金出すんでしょうかと。
うん、
それから世界にはそういうルールがなかったので、ルール作りするのって、まあ世界は40、50年かかるかなとか、あなた、お金持ちですかって、私お金持ちじゃなかったんですけども、うん、宇宙でお金が消えていきますよみたいなことずっと言われてたんですが、うん、今日現在変わりました、
はい、
そういった技術は宇宙で証明をしましたし、
はい、
それをビジネスにするための事業モデルというものも今もうだいぶできてまいりましたし、うん、世界も先進国はですねルール作り一斉にも始めております。なのでこの9年ちょっと経ったんですけども、だいぶ変わりましたね。
いや、そうですよね。普通に考えたら、うん、確かに、ゴミは捨てていくけど、じゃあそのゴミを片付けますんでお金くださいって言っても誰が、もうね、出した人からするともう、いや、今更言われても知らないよって話だし。
そうです。例えばゴミの問題ってどこにでもあってですね、はい、例えばその空も陸も海も必ず国境という概念があってですね、その中でいろいろルールを国が作れるんですね。例えば公園にポイ捨てをしてたら、やがてその自治体がですね、罰金を課したりとか、あるいは税金を取ってそれを処理する、掃除をする、業者を雇ったりとかできるんですけども、宇宙ってですね、こう地球の周りに囲むようにありまして国境がないんですよ、はいはい、なので世界がもし統一の世界政府があればですね、そういうルールを作れると思うんですけども、まあ、残念ながら世界って200カ国に分かれてますので、そういうルール作りっていうのは難しいんですね。でもだからこそ政府がやるよりも民間がグローバルにインターナショナルに動いた方が道があるんじゃないかと思いました。
なるほど。実際にアストロスケールではどのようなアプローチ仕組みでスペースデブリ、その宇宙ゴミを除去してるんですか？
はい、まあ、この技術も作るの大変だったんですけども
。ですよね。誰もやられてないわけですから。
ですね、まず地球の周りをぐるぐるぐるゴミが飛んでます。これ、はい、秒速8キロメートルっていうですね、大体東京、大阪を1分で行くような速さなんですね。はい、で宇宙のゴミの大きさって、小さいものはもう1ミリ以下のものがあるんですけども、うん、大きいものはもう10メートル何トンっていうですね、はいはい、大型バスみたいなのがその速さで飛んでるんですね、はい、でこれどうやって捕まえますかという問題なんですけども、はい、まあ、私たちはまあ我々は捕まえる衛星を打ち上げて、地球の周りをですね追いかけるんですね、
はい、
追いかけるんです。で追いかけるの大変なんですけども、
大変ですよね。
しかも相手の場所よくわからないんで、
ゴミ、はい、ですからね。
ゴミですから居場所教えてくれないんで、しかも鬼ごっこしてるようなもんですから、
はい、そうですよね。
それをですね追いかけるんです。でだんだんこういろんなセンサーを使って距離別にいろんなセンサーを使って徐々に近づいていって、はい、で最後ちょっと近づくんですけども、またこの回転してたりとかするんですね、まあ、それは最後回転を合わせたりとかしながら捕まえたりするんですね。でそういった技術はやっぱりないって言われてたんですけども、やっと、去年打ち上げた世界で初めての宇宙ゴミの除去の技術実証衛星っていうのがありまして、はい、でそれで今年の春にですね実証を終えました。イメージで言うとですね、1700キロぐらい離れたところが大体で沖縄から飛んでって北海道のどっかにあるリュックサックを見つけて、最後キスするぐらいの速度でチュッするみたいな、そういうことをですね、やったんですけども、はい、それを秒速8キロで飛びながらですね、やったんですけども、やりました。
岡田さんが最初に、まあ、この宇宙ゴミを自分がやるぞって決めて、まあ、イメージは湧いたとして、どっから手をつけていくんですか？その技術者を、見つけるところなのか、それともはたまた出資者というか協力者を集めるところからなのか。
はい、ありがとうございます。私5つのことを同時にしなきゃいけなくて、まず技術を作る、はい、おっしゃる通りですね、はい、それからビジネスにしなきゃいけないので、はい、まあ、そのお客様見つけてどういう価値を提供するからいくらいただくという、はい、まあ、事業モデルという
もの、事業モデル、
はい、次に、世界のルール作りをしていくと、やっぱこれゴミを出していくのもダメだし、今あるものも減らさなきゃいけないんで、これは各国のルールが必要なんですね、はい、でさらにそれをやるためにやっぱチームとお金が必要だと、うん、それぞれを、まあ作っていくと、この5つのことをやらなきゃいけなくて、はい、それを順番に毎日着々とやってまいりました。で今はですねだいぶ変わりまして、はい、世界で今350名、5カ国に、おりますけども、7割が技術者のエンジニア主体の会社でして、資金もですね世界中の投資家からお金を多分有数なぐらい集めてまいりました。
いや、まあ、これだけね情報がこう可視化される時代において、まあ、夢を見ようと思えば夢はそこら辺に落ちてるというか、まあ、日本からも世界にこう勝負したいっていう人はいっぱいいると思うんですよ。で最初はワクワクするんですけど、実際に行動に移ろうとするときに、いやちょっと待てよと、普通のこう思考だと、ちょっと待てよと。いや、僕なんかが、こう夢描いたところで、どっかの大企業、どっかの国が、いきなりそこに参入した瞬間に、潰されちゃうんじゃないかと。要はその、ビジネスっていうものは、もう淘汰されちゃうんじゃないかって、頭が一瞬でも考えたら、いや、ちょっとこれに乗るのは、とか、もちろんね、そうやって先ほどもおっしゃいましたけど、そんなこと言って無理だよって言われるわけじゃないですか。それを自分の中で、いや、これなんだって信じられ続けた、なんか動機というか、何なんですか？
いやまさにですね、可視化された時代、ネットでつながっているので、はい、24時間ですね、ネット上でこう人もお金も技術も情報も手に入ってくるわけですよね、はい、そんな中でどういうものを夢として見るのかっていうのは本当に大事なことだと思ってまして、はい、一つの目安はですね、パッと言った時に笑われるぐらいがちょうどいいと僕思ってるんです。例えばロケット作りますと言うと、
はい、
おーってなると思うんですけども、はい、ロケット作ってる人割といるんでですね、はいはい、世界で100社ぐらい今おりまして、はい、でも宇宙のゴミを掃除しますっていうとちょっと笑われるんですね、
はいはい、
でもあそれ来たと、
あそこにワクワクするわけです、
ね、で最初その市場がないと言われた時に、市場がないっていうのは悪いことなのかいいことなのかと、うん、私はいいことだと思ったんですね、
はいはいはい、
だから市場があるともう競合がいて、
うんうん、
市場を取り合ってるんでですね、
はい、
競合がいないなんてなんて爽やかなことなんだろうと思ってワクワクをいたしました。だから、うん、笑われぐらい の夢を見るといいんじゃないかな。そして夢ってですね、目指した瞬間に目標に変わるので、
うーん、
夢である時間ってすごい短くてですね、あとはもう進むだけに、
進むだけ、
課題は細かく分けていくと割とちょっとずつ溶けていったりするものですから、それを毎日やると。
いやー素敵ですね。
いやいや、それも小橋さんの生き方自体、ちょっと今日小橋さんの話できないのかな。でもまさにそうだと思うんですよ。
いやまあ僕はね、子供の時に宇宙飛行士を夢見ましたけども、まあ今宇宙飛行士っていう直接的なプロフェッショナルにはなれなくても、いまだに僕も宇宙行くっていうのは決めてるんですよね。
行きましょう。行けますよ。行く時代になります。僕その1985年に15歳の時に、うん、18年だ、スペースキャンプに行った時にすごいこと言われたんですよ。宇宙飛行士という職業はないよって言われたんですよ。物理学者が宇宙飛行士になるとか、医者が宇宙飛行士になるとか、空軍パイロットが宇宙飛行士ってなるんだけども、はい、宇宙飛行士という職業はないので、うん、専門分野をちゃんと見つけなさいって言われたんですよ、
はいはいはいはい、
で当時初めて専門っていう意味が分からなくて、
はいはいはい、
高1で専門ってなんだろうと思ったら、さて今はね分かるんですけども、あそうかと思って、その後ずっとまあ迷ってる道を行ってたんですけども、いや小林さん今専門の道をお持ちなので、
はい、
が宇宙飛行士になるというのはあると思います。
ある、
ある。
まあ僕なんかは今思うのは、やっぱり宇宙にこれからどんどんどんどん進出していくと、やっぱり宇宙の中でもエンタメが必要になってくると思うし、
うん、
まあ、あとやっぱ飛び立つまでの前後をどう過ごすかで、やっぱそのものの価値観も変わるじゃないですか。なんかそういうものをもっと設計したいなっていうのは漠然とあるんですよね。
もうそういう時代は来ます。先ほどおっしゃったように、普通の人が宇宙に行く時代になってきました。でまずですね、宇宙にこれから何が起きるかというと、無人と有人ってちょっと分けた方がよくて、無人の衛星はですね、もう膨大に打ち上がってきます、
はいはい、
もう日々の我々の生活は衛星に頼ってますの で今度有人ですね、実はですね、飛行機の業界と宇宙の業界っていうのはだいたい50年か70年ずれて動いてまして、うん、飛行機だと1903年に初めてライト兄弟が飛んで
、
その後軍事技術として飛行技術って伸びまして、
うん、
第一次世界大戦、ちょっと間挟んで第二次世界大戦で、45年に終戦の時にはもう世界で複数の国が飛行技術を持っていて、うん、その後官民で力を合わせて、まあ、民間旅客機を作って、そこからはわーっといっても今はもう年間ね、ちょっとコロナありましたけど、20億人ぐらいが飛んでるわけですよね。はい、宇宙は1951年にスプートニクという衛星が初めて飛んだ後に、やっぱり軍事技術として成長したんですけども、まあ、冷戦が終わった89年の後に、やっぱりこう、官民合わせて必要な衛星を作ってって、大体去年ぐらいから飛行機が飛んでいく、宇宙の宇宙船が飛んでいくみたいな、有人が飛んでいくみたいなことになりまして、もうそろそろあと、10年経たないうちに有人はもっと普通になると思いますね。
今の飛行機みたいな。
飛行機みたいになってくると思います。大事なのは、相手に消費地があるってことですね。月とか、あるいは宇宙空間で消費するものが出てくるっていうのが結構大事で、やがては月にバーができたり、
はいはいはい、
まあ、一杯、それは1億円するけれども、飲みたいよね、みたいな人はいるんじゃないかなと思いますね。
手前味噌ですけど、自分の今の会社で、ノンアルコールバー、 0% ってお店をやってるんですけども、完全ノンアルコールなんですけど、そこはコンセプトは宇宙にできた最初のバーっていうコンセプトなんです。
じゃあやりましょうよ、それ。
そうなんです。
あの月面にバーを作ればいいんじゃないでしょうか。
はい、うわ、ワクワクしますね。
それが今技術的には、僕今技術的に何が必要か今ちょっと分かってるんで、できますよ。
やりたいですね、
うん。あとは夢を目標に変えるだけです。
そうですね。
目指すだけ。
そうですね、うん、もう行動し始めるのみです。
のみですね。
でもやっぱりここ思うのは、まあ自分もね、こう例えばサーフィンやっていて海にお世話になってばっかりじゃなくて、やっぱりじゃあそれは何からいただいてるのかって、自然からいただいてる、だつまりそれをやっぱり感謝する、汚さないっていうことを、まあ自分はやってたんですけど、やっぱそういうのを知らないでやってしまうっていうこともあるじゃないですか。そう考えると、これからますますみんなが宇宙に行けば行くほどゴミは増えていくわけですけど、やっぱそこでゴミを出してしまうっていうことを知りながら、それをどう解決するかっていう、まさにアストロスケールがやってることはめちゃくちゃ意味があることですよね。
はい、私たちが目指している姿って、割とシンプルでして、例えば高速道路を持ってほしいんですけども、はい、車が増えてきました、
うん、
で衝突事故があったりガス欠があったりしましたと、はい、でも必ず その時に決して運転手に運転やめましょうとは言わなかったですよね、
うん、
その代わりに道交法というルールを作って、道路交通情報管理センターっていう、こうモニタリングシステムを作って、ロードサービスっていうですね、まあ、レッカーしたり燃料補給したりするサービスができたわけです。あれでこう、はい、この車のフローを回してたわけですね、うんうん、宇宙も同じです、
はいはい、
ルールを作ってモニタリングシステムを作って、私たちはロードサービスを毎日提供して、はい、ガス欠があったら燃料補給するし、点検修理するし、除去もしてあげるという、うん、そういう会社を目指していまして、
うん、
ようやくですね、そういう市場ができてきまして、私はたちは今大忙しです。
実際に今その宇宙でのこの回収っていうのはどういう状況なんですか。
やっとですね、この春にそういう宇宙でのそういう技術の実証が終わりまして、来年からですね、毎年ちょっと4つぐらい違うパターンの、そういう我々軌道上サービス、軌道上でサービスをする衛星を、毎年打ち上げていきます。で、2025年ぐらいからは複数機が打ち上がってきますね。これからちょうど、量産に向けてですね、はいはい、今各国の施設を拡張しているところです。
ちなみにこの専門的なんですけど、デブリ除去技術実証衛星エルサディっていうのは何なんですかね、これは。
エルサディって先ほど申し上げた、去年に打ち上げまして1年かけて、は
い、それが
必要な技術を全部宇宙で証明した、
あ、それがエルサディですね。
エルサディというものですね。
エルサディです、
はい、
こういう名前っていうのは岡田さんがつけるんですか。
これはですね、社員がみんな一生懸命決めて、社内の投票で決めていきます。
へえ、もう新しい分野、新しいブランドみたいな。
そうですね。でも名前がつくと人って燃えるんです。
燃えるんです
よね。まあ、D はデモンストレーションなんですけど、まあ、エルサはそういう意味があるんですけども、うん、まあ、女性の名前でね、エルサって映画で、レディゴー、レディゴーって、
はいはい、アナと雪の女王。
アナと雪の女王で、あったと思うんですけども、エルサにちなんでですね、
はい、
エルサと名付けました。
なんかワクワクしますね。
名前、ネーミングってワクワクしますよね。
まあでも本当に、これから民間宇宙旅行が活発になっていく中で、その宇宙のゴミ問題を解決してくれる救世主が、やっぱ日本初っていうのは、とても嬉しいですね。
やっぱりですね、本当に、もちろん技術は我々は全部自分たちで作ってるんですけれども、はい、やっぱりその先立ちから学んでることは多くて、うんうん、もちろん JAXA をはじめとした各国の宇宙機関のサポートを非常にいただいておりますし、投資家、それからサプライヤーの、世界中のサプライヤーですね、それからパートナー企業も様々なおかげで、こうやって元気にやらせていただいております。
世界が想像する宇宙の未来、どんな可能性を感じてますか？
私たちの次の世代、もっと宇宙に頼ると思うし、もっと宇宙って近いものだと思うんですね、
うんうん、
私にも子供2人いますけども、間違いなく22世紀まで生きるので、はい、計算上は
そうですね。
やっぱそこには持続利用な可能な宇宙を残しておきたいと思っております。
うちの息子も僕と同じく宇宙飛行士になりたいと夢を持ち始めました。
ぜひですね、うちの工場で本物をまず見ていただければ。
ああ、本当ですか。
はい。来年の5月に大きい工場がまたできますので。
はい。それはどちらに？
墨田区錦糸町になります。
そうなんですか。
ぜひお越しください。
それはぜひ見させてください。
やっぱ本場現場見ると興奮します、子供は。
そうですよね。ワクワクしますが、一曲お届けした後も岡田光信さんと宇宙の未来を考えます。突破イノベーションワールドエラ、小橋健二がナビゲートしています。今回のフロムザネクストエラは、宇宙のゴミを除去するアストロスケールホールディングス創業者兼 CEO 岡田光信さんをお迎えしています。後半も岡田さんが現在活躍しているステージの扉を開けた突破ストーリーとともに、アストロスケールのこれからのビジョンについて伺っていきます。アストロスケールさんの取り組み、直近と少し先の未来のビジョン、どんなビジョンがあるんでしょうか。
はい、ですね、まずもう私明確な時間軸が決まってまして、2030年までに、こういった宇宙のゴミのお掃除とか、燃料補給とか、宇宙における労働サービスを毎日の当たり前にするというのを決めてます。で、なんで2030年かと言いますと、 SDGs のゴールの期限が2030年なんですよね。で、17のゴールを達成するためには、宇宙が実は持続利用可能になってないと不可能なんです。なのでそれをやらなきゃいけないと思うと、あと8、9年しかなくてですね、それを私はもう大きな選票があるんですけども、1年ごとにどうやって逆算してですね、今年は、今月は、来週は何をやらなきゃいけないかっていうのを分けて考えております。
ものすごい壮大なミッションですよね。
でもですね、人生そんなに長くも生きられないっていうかですね、宇宙の環境ってどんどん悪化してるんですよ。なので我々はちょっと急がなきゃいけなくて、例えばなんですけども、衝突の前にニアミスっていっぱいあるんですね。衛星とゴミがピッてこう、ニアミスって、2020年まで毎月 1km 以内のニアミスが2000回だったんですよ。1日70回、それも多いんですけど、2021年だけで3倍になったんですよね。つまり宇宙におけるこの物体の密度がちょっと行き地に達しちゃった、もうこれ以上ちょっと物置くのが大変みたいなとなってまして、ちょっと我々も急がなきゃいけないっていうのが焦ってる理由でもあります。
こう、もともと計算すればというか、考えればそれはみんな宇宙にバンバン行くわけですから、飛ばしてるわけですから、残ってくっていうのはわかるじゃないですか。でもちょっと、その人類の進化というか、テクノロジーの進歩というか、想像以上に進むのが早くて、それを処理しきれなかったっていうのが現状なんですかね。
そうですね。でもよく考えると、自動車も船も飛行機もみんな作って売って使った後に、その後にアフターサービスがあるわけです。保守点検とか、最後廃棄までしていくようなこうサービスがあるんですよね。宇宙だけは使った後そのままだったので、使い捨て文化だったんです。
なるほど。
なんとなく宇宙は広いしいいかって思ってたんですけども、どんどん宇宙に参加する国が増えて、民間の参入があって、一社の民間の会社も、何十機何百機何千機と打ち上げていくような時代になってきたんですね。そうするともう宇宙はゴミだらけで、これ以上増やせられないという状態に来てしまった。その間掃除の話をみんなちょっと後回しにしてた。
みんなね、みんな遊ぶのは好きだし、やるのは好きなんだけど、掃除片付けは嫌いって人多いですからね。
しかもお金かかるし、技術ないしって思ってたんですけども、それはやらなきゃいけないと思って会社作っちゃいました。
岡田さんがその、ミッションを確信して一歩一歩歩み始めて、もちろんいろんな障害、トラブル、いろんなことがあって、でも一つ一つ進んでいく中で、振り返るともう世界の中で他には真似できないぐらいの、多分今領域に行ってると思うんですけど、振り返られていかがですか？どんな景色ですか今？
その質問、実はすごく難しいなと思ってまして、私昔、ジャングルの中をナタだけ持って進んでた時、あの放射線だけ持ってアフリカをですね、
実際にですか？
実際に行ってたことがあるんですけど、学生の時、ふっと後ろ見ると自分がどっから来たかわからないんですね、ジャングルって。確かにナタでいろいろ開いてきたのに、後ろ見るとよくわからない、という感じに今似てます。なんか毎日ちょっと必死すぎてですね、なんか大きな非常に難しい問題を解くということをやってるんですけども、日々やってることってもっと小さい局地戦ばっかりでして、面接をして、ぜひ入ってくださいと、 あるいはあのサプライヤーさんとお話をして、ぜひこの部品をね買わしてくださいとか、お客様と話をして、これこのサービスをいつまでも、もうそんなのも小さいことの塊なんですけど、その曲線に勝つ時もあれば負ける時もあるわけですよね。だからそのそれを全部束ねてどうきたのか振り返るのはちょっと難しいですね。ただ必死で進んできた感じがあります。
いや、岡田さんとスケールは違いますけど、でもすごくおっしゃること分かります。僕もまあ蓋を開けてみたら大きなイベント、まあ、特に今万博なんかもそうですけど、やってても、日々って本当に一人一人の、と向き合って、小さなことをこう解決していく積み重ねでしかないので、
そうですね。
で、振り返ったらなんかそれが、あれ？蓋を開けてみたらなんか、すごくこう世の中の人を喜ばすことになってたみたいな。でも自分でもね、それはいっぱいありますね。
もう小さい局地戦ばかり毎日何十個もやってるみたいな感じですよね。
いやー、そんな岡田さんはもうこれまで数々のじゃあもう壁を大小を含めて突破してきてると思うんですけども、そんな岡田光信さんが今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリー、ぜひ教えてください。
ですね、なんか毎日いろんなことを突破しなきゃいけない環境にあるんですけども、はい、一番こう大きかったのはですね、このアストロスケアの中で2017年に初めて、人工衛星打ち上げたんですよ、私たち、
はい、
で宇宙のゴミを観測する衛星だったんですけども、初めてのチームでいろんなところ集めたチームでやっと作って、もう時間ないから打ち上げ間に合わせて飛んでですね、ところがそのロケット打ち上げ失敗だったんですね。で私たちはその衛星を失ってしまったんですね。でその時はロシアのソユーズというロケットを打ち上げたんですけども、はいはい、私はそのソユーズのそばにおりまして、はあ、まずいと、何がまずいと思ったかというと、もちろんその投資家とかいろんなことも考えましたけども、チームがちょっとこう心がおかしくなっちゃうんじゃないかと思って、思ってこう慌ててですね、東京に戻んなきゃと思って、で東京に慌てて戻ったんですけども、そしたら心配されてたのは私だったっていうですね、みんな私のことを心配してくれてたんですね、はいはいはい、岡田がなんとかどうかなっちゃうんじゃないかと思って、
もう目標がもうすべて打ち砕かれて
ベンチャーですよ、はい、で初めての衛星で膨大なお金集めてて、打ち上げて失敗っていうのはですね、ちょっとこう終わりとも終わりかもしれない、
そうですよね、
感じですよね、はい、でもですね、あの時のちょっと社員の気持ちが嬉しくて、
はいはいはい、
それはもう悲しんでらんないですよね、もう顎引いてとか顎上げてっていうかですね前進むしかないと言ったのを覚えてます。でもその次の時、その翌年にやったその資金調達っていうのがあるんですけども、はいはい、今までで一番大きい金額が集まりまして、
うわ
なんかこうなんですかね、まっとうに生きててよかったとすごく思ったことがありました。
そう思うとやっぱりこう宇宙っていうのはいつも完璧なシナリオを用意してくれて、一見人間が勝手に失敗って思っちゃうこともね、それがむしろなかったらその2回目の大きな資金調達はなかったかもしれないですね。
なかったと思いますね。
素晴らしい突破ストーリー。じゃあそんな時に岡田さんを支えた勇気づけた一曲選曲していただきましたけども、
はい、ですね、ドリカムの何度でも、
うん、うわ
これですね、うん、何がいいかというと、エジソンの言葉で失敗すればするほど成功に近づいてるっていうのがあるんですね、はい、でやっぱり諦めた瞬間にそれは失敗で終わっちゃうんですけど、諦めずまで最後やったらそれは成功になると言ってまして、うん、この何度でも何度でも立ち上がり叫ぶんですけど、まあ、いいのはこの声を出すって言ってるんですよね、この中でね、
うん、
声が枯れるまで叫べって言ってるんですけど、僕声出すんですよ、
はいはい、
声を出すとやっぱ元気が出るんで、この歌には支えられてますね、はい、
ありがとうございます。もう何度でも何度でもお話をお伺いしたいですけども、皆さんなんかもう詰まった時は声出しましょうね、
声出しましょう
ありがとうございました。今回はアストロスケールホールディングス創業者兼 CEO 岡田光信さんをお迎えしました。またよろしくお願いします。
ありがとうございました。
ハ
You're listening to J-Wave Innovation World Era Podcast.